お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史イントロダクションと1章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から第二歴代史の学びに入りますが、第一歴代史の締めくくりにおいて、私たちはダビデが宮のためにすべての材料を揃え、働き人を手配し、イスラエルの国のリーダーたちと民を励まし、宮の奉仕の組み分けをし、すべての資金を用意し、ソロモンに仕事にかかりなさいと命じるのを見ました。そして今、第二歴代史において、ソロモンがいよいよ神殿の建設に取り掛かります。第一歴代史は実際にすべてダビデについて書かれていたことを見ました。長い系図を持って第一歴代史が始まりました。そこにはアダムからダビデまでの系図が書かれていました。なぜそこにあの系図が書かれていたのでしょうか。それはその系図がダビデ王に続いていたからです。ではなぜダビデなのでしょうか。なぜならダビデはキリストにつながり、新約聖書はそこから始まるからです。新約聖書の初めの書、また一章の一節にはこのように系図が書かれています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。歴代史では私たちに神様の視点が与えられています。そして繰り返しになりますが、強調点はダビデにあります。なぜならダビデが神様の宮を建てることに情熱を傾けた王であったからです。第二歴代史には二つの主なテーマがあります。一つは宮を建てることで、もう一つは霊的なリバイバルです。第二歴代史は、年代順には列王記と同じ時期のことを書いていますが、特別に注目に値することが強調されています。最初の9つの章は、ソロモンの統治のことに割かれています。そしてそのうち6つの章は、宮の建設に関することです。ですから神様がどこに強調点を置いておられるかはかなり明白です。宮の建設はソロモンの最も偉大な功績でした。そういうわけで第二歴代史の最初の方の中心テーマはソロモンの宮の建設です。神様はこれを重要だと考えられて、そのために6つの章を割くように著者を霊感されたのです。そして10章から第二歴代史の最後までは王国の分裂が記録されています。列王記では王国が分裂してからは多くの王が出ましたが、どの王もあまり魅力的とは言えませんでした。特に北イスラエル王国には一人として良い王はいませんでした。そのようなわけで、歴代史には北イスラエル王国に全く協調点が置かれていません。この書物の協調点はあくまでも南ユダ王国であり、ダビデの家系にあります。南ユダ王国もそのほとんどが悪い王でしたが、でもそのうちの5人の王はとても立派でした。アサ、ヨシャパテ、ヨアシュ、ヘゼキヤ、ヨシアです。これら5人の王たちは 国に霊的なリバイバルをもたらす手段となりました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前に私はリバイバルを祈る牧師たちのグループに属していました。しかし私は最終的にそこに行くのをやめてしまいました。なぜならそこのグループの人たちは、もし私たちが十分に祈りさえすれば神様はリバイバルを送ってくださるだろうという態度だったからです。全知全能の神様には人間の意思に左右されることのない絶対的な主権というものがあります。ですから私たちには神様が何かをするように強制することはできないのです。神様はご自分のタイムテーブルとご自分のご計画を持っておられ、私たちのためにそれを変えるようなことはなさいません。ですから私たちにとって大切なことは、その神様と歩調を合わせることです。神様の御心というのは永遠から出てきて何世紀にもわたり、そして永遠に向かってまた何世紀も動いていくものなのです。そして神様はその合間に泡のように現れては消えてしまう小さな人間をご覧になり、憐れみを示されますが、その泡を全部押し流す巨大な流れのように、神様はご自分の御心を遂行されるのです。ある人はそんな考えは受け入れられないというかもしれません。でも私たち人間は単なる被造物に過ぎないのだということを忘れてはなりません。被造物は神様に何かをさせようなどとはしないものであり、神様が私たちに何かをさせようとしておられるのです。これまでに起きた霊的なムーブメントは、神学者たちの教えに教会が従ったから起きたのではないというのは興味深いことです。神学者たちはいかにも権威を持って語りますが、行動が伴いません。ですから霊的ムーブメントはそこにはありません。私たちは神様の御心に服従し、神様のそば近くに行くことを学ぶ必要があるのです。これから神様が素晴らしい仕方で用いられた人物を見ていきます。神様が彼らを用いられたのは、彼らが自分が命令を下すのではなく、喜んで命令を受け入れたからなのです。リバイバルの一番大きな妨げは、残念ながら、教会のリーダーシップではないかと思います。繰り返しますが、神学者たちに耳を傾けることによってはリバイバルをもたらすことはできません。私たちは神様の御言葉に忠実に耳を傾ける必要があるのですと、マギー博士は述べ、次の聖書の箇所を引用しています。ゼカリア書4章の6節。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。ここではダビデの家系に続く王たちにスポットライトが当てられます。それは自分たちの統治の期間にリバイバルと更新と改革のあった五人の王たちです。第二歴代史は70年の補修の後のペルシャの王クロスの宣言で閉じます。それでは第二歴代史一章の本文に入りますが、一章の一節。さてダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンを王として選んだのはダビデではなく神様でした。しかしダビデはソロモンよりもアブシャロムに次の王になってもらいたかったのだと思います。ダビデはアブシャロムをこよなく愛していました。アブシャロムが殺された時、ダビデは悲嘆に暮れました。ダビデが自分の軍隊を送り出した時、 彼が一人一人の隊長たちにアブシャロムが傷つけられないようにと特別な指示をしました。ダビデはアブシャロムのためにすべてのものを喜んで犠牲にしました。ダビデは彼を心から愛していました。それはおそらくアブシャロムがダビデの多くの気質を受け継いでいたからではないでしょうか。しかし神様はアブシャロムではなくソロモンを後継ぎに選び、ソロモンを祝福されます。神様はソロモンのような弱いものを用いることがおできになるのです。なぜなら神様の強さは私たちの弱さのうちに表されるからです。ダビデは偉大な人物でしたが、ソロモンは若く力もなく弱虫です。神様はソロモンを用いられ、実際の宮を建てることをソロモンに許されます。ここには、さてダビデの子ソロモンはますます王権を強固にしたとありますが、王国はソロモンのもとに全盛期を迎えます。ダビデが王国の基礎を築いたのです。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされたとありますが、しかしこの後ソロモンは神様に背いてしまいます。その結果、彼は神様が彼を退け、彼に王国を分裂させると言われるところまで落ちてゆきます。確かにその分裂はソロモンに責任があります。神様がソロモン統治の間に王国を分裂させなかったのはダビデのゆえであって、ソロモンのゆえではありませんでした。一章の二節。ソロモンは全イスラエル千人隊百人隊の長、裁き司および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者すべてに向かって語り、ご覧のようにソロモンはここでイスラエルのリーダーたちを集めて集会を開いています。三節。ソロモンおよび彼と共にいた全集団はギブオンにある高きところに行った。そこには主のしもべモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。会見の天幕はギブオンにありました。契約の箱はダビデによってエルサレムに持ってこられ、天幕に置かれていました。でも彼らは直接すぐに神様の御前に出られるわけではありませんでした。神様への道は会見の天幕を通してでした。なぜなら聖堂の祭壇がそこにあり、聖堂の祭壇はキリストの十字架を物語っているからです。彼らは神様に近づくためには会見の天幕に行かなければなりませんでした。私たちも同じように神様の御前に行かなければなりません。ソロモンはリーダーたちを連れて、みんなで会見の天幕と聖堂の祭壇のあるギブオンに行きます。彼は統治の最初は賢く振る舞っています。四節から五節。しかし神の箱については、ダビデはこれをキルヤテエアリムからダビデがそのために定めておいた場所に運び上らせた。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。またフルの子ウリの子のベツァルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。神様への道は聖堂の祭壇を通ります。彼らは契約の箱を通して神様の元に行くことはできませんでした。言い換えれば、私たちも十字架の道を通ることなしに神様に近づくことはできないのです。六節。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その壇は会見の天幕のところにあった、生贄を捧げた。 すなわちその上で1000頭の全焼の生贄を捧げた。この時期ずっとソロモンの統治の間中、生贄が豊かに捧げられることを見ることになります。7節から9節。その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。神様はダビデに対する約束だけではなく、アブラハムに対する約束も果たされました。10節。今、知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。人々はソロモンを褒め、知恵を褒めたのはとても賢いことだと思います。神様も彼がそのことを願ったことでソロモンを称賛されました。でも彼はどこからこの考えを得たのでしょうか。第一歴代史の22章に戻ってみるとこう書かれています。22章の7節から8節。ダビデはソロモンに言った。我が子よ。私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。また第一歴代史22章の11節から12節にはこのように書かれています。そこで今、我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に建て上げることができるように、ただ主があなたに思慮と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の立法を守らせてくださるように。少なくともソロモンは自分の父の言うことを聞いていました。ダビデが主があなたに思慮と分別を与えてと言ったとき、彼はそれを覚えていました。そこで主があなたに何を与えようかと言われたとき、彼は私には思慮と分別が必要ですと言ったのです。神様はソロモンのリクエストを称賛されました。11節から12節。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも、財宝をも、誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿を求めず、むしろ私があなたを立てて、私の民の王とした、その民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上私はあなたの前のまた後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。神様は知恵が欲しいという彼のリクエストに応えられ、それに加えて他の祝福をもお与えになります。ただこのリクエストは民を治めるための知恵でした。ソロモンはこの時、霊的な識別力は求めなかったのです。ソロモンが自分自身の人生で、霊的な識別力に欠けていたことをこれから見ていきます。彼には、民を支配するための天からの知恵が与えられましたが、自分自身の個人的な生活を指図する知恵は持ち合わせなかったようです。 14節から15節。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀と金とエルサレムで石のように持ち、杉の木を定地の一軸桑の木のように大量に用いた。一軸桑の木は今日もそこに育ちますが、杉の木はあまり見当たりません。彼は杉の木を一軸桑の木のように、銀と金を石のように用いました。もしあなたがあの地に行ったことがあるか、あるいは写真を見ただけでも、そこには岩や石が至るところにあることがわかります。16節から17節。ソロモンの所有していた馬は、エジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。彼らはエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ輸入していた。同様にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買で輸入した。ソロモンはこの時点でもうすでに神様によって禁じられていることに手を出しています。神様はイスラエルの民が王を持つようになった時には以下のことに注意しなさいと言われました。そのことが申命記17章の16節から17節に書かれています。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならない。と主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。ソロモンは馬を集めて個人的に裕福になっていきました。彼が自分のために多くの妻を持つようになることもこれから見ていきます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はソロモンの統治というテーマで、第二歴代史イントロダクションと一章一節から十七節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。